皆さん、こんにちは。田崎です。これはですね、大学での授業を、大学での教材をネットを通じて提供するにはどうすればいいかということを、最近考えていて、そのための、テストとして作っているものです。初めて作っています。そして、この音声ファイルは、編集技術などがまだ未熟なので、一発撮りで録音しております。それで、どういうことを目指しているかというと、そのリモート授業というと、ズームを使った、ビデオ発信とか、いろいろかっこいいことがあるんですけれど、ビデオにつなぎっぱなしにするにはそれなりに通信料がかかったりしますし、これはそういうことが、そういう重いものが一切ない、ギガに優しいという言い方があるのかどうか知りませんが、ギガに優しいリモート教材という方針で作っています。で、どういう構成になっているかというと、基本的には2つのファイルを使います。で、1つは今お聞きになっているこの音声ファイルですね。で、もう1つが私の手書きの講義ノートをスキャンした PDF のファイルです。それでですね、皆さんにはこの2つのファイルを、おそらく両方ともそのお手元の端末にダウンロードしていただくのがいいと思っています。それで、基本的にはこの音声ファイルを聞きながら、で、ところどころポーズを挟みながらですね、PDF の方の講義ノートをご覧いただければいいと。講義ノートの方が印刷してあればさらにいいかもしれませんが、別に必ずしもその必要はありません。ですので、多分これはですね、スマホ1台があれば、ほとんど通信料をかけずに、できるんじゃないかと思うんですが、その辺もよくわからないので、実際にこうサンプルを作ってみてですね、お聞きいただき、ご覧いただき、これで使い物になるかと、そういうこともぜひ知りたいと思い、この公開版というのを作っています。それでは早速、物理の中身に入っていこうと思います。で、今回この、リモート授業のテーマは、バネでつながれた粒子の落下運動。で、実はこれ私の数学の本。これは買わなくても公開されてるやつですが、それのセクション5の3の3の、途中ら辺に書いてあります。そして、なんと、皆さんすいません。それを言うんだと。スキャンしたノートの1ページ目をご覧ください。ですね。必ずどこを見ればいい教えるようにします。本当はね、これ動画が一緒にあって、私が書きながら、あるいはこう、私の手が講義ノートの上に現れたりすると非常にいいんですけど、そうするとギガに優しくないので、そこは我慢して、私の姿や手を想像しながら、ご覧いただければと思います。で、この1ページ目の右のところに本って書いてあって、これが本のセクション5の3の3に書いてあるよということが、ここにちゃんとあります。で、さらにページも書いてあるんですが、239ページっていうのが普通サイズの本の場合ですね。で、実はこの本はいろんな端末で見たりするのに便利なように拡大版が2種類、L 版と LL 版が用意されているという、サービス精神がありましてですね、L だったら477、LL だったら649ページということがここでわかります。で、さてと、早速いきましょう。まず、この最初、動機というところですが、スリンキーフォールと書いてありますが、これ実は、対応する YouTube のビデオがですね、この元の、元になるウェブページのところにリンクが貼ってありますので、ちょっとそれをご覧ください。わからない方は YouTube でスリンキーフォールと検索していただいても出てきます。じゃ、ちょっとそちらを見てください。というわけで、別に僕は間を取らなくてもいいんですよね。見てくださいって言われたら、みんなこれをポーズをかけて、見て、で、今戻ってきたんだというふうに思って話を続けます。スリンキーっていうのはバネのおもちゃですよね。で、あれ階段に置くとこう、シャーカシャーカシャーカって階段を降りてくるという、そういうタイプのおもちゃですが、それをなんと、ただああやって、ただダラーっと下げて、パッと上を離すと、なんと下が動かないという、ちょっと驚きの映像を見ていただいたと思いますが、あれは別に特撮でも何でもなくて、ガチで起きることです。で、私は物理学者なので、あのビデオを最初に見たとき、ああ、なるほどね、と 思ったと思うでしょ。でもね、そうじゃなくて、最初はびっくりしました。その程度のもんです。いや、もっと即座にやる前から分かる人はいるかもしれませんが、僕はあれをどうなりますかって言われて、落ちるんじゃないのぐらいに思ってみたら、下が動かないので、マジでびっくりしてしまいました。ただし、物理学者なので、そうか、そうなるんだと思った、分かった後には、なぜそうなるかっていうことは、割とすぐに理解できました。で、実はこれからやる、このデモ事業の内容というのは、このスリンキーの不思議な動きを見て考えたことです。それでですね、不思議な動きを見て、私は物理学者だから、それなりに自分の中で説明が、いくつか、すぐにできるわけですけど、最初にできた説明っていうのは、実はこれからやる話とは全然違って、もうちょっとその男性体力学とかそういうことを知らないとわからない説明がまず私たちには浮かびます。大体プロの物理学者はそうです。で、その後で、でもその男性体力学とかを知らない人にこの話の真髄を伝えるにはどうしたらいいかなと考えた時に自然に考えた話というのをこれからしようと思います。で、これは、そう。こういうのは最初に言っとくべきかもしれませんけど、大学1年の数学の授業でやろうかやるまいかと思っているような内容ですので、その辺の大学1年生の物理学科の人が持っているぐらいの物理と数学の知識はもちろんないとわからない話だということは断っておきます。それで、それではどういうことを考えるかというと、というので、この最も簡単なモデルと、まだ全然進んでないですね。もう6分喋ってるのか。いいや。この最も簡単なモデルというところを見てください。こういう、いかにも入試問題に出てきそうなものを考えるんですけど、質量 M の大きさが無視できる粒子が2つあります。で、それを、バネでつなぎますが、これもその受験とかに出てくるような理想的なバネですね。バネ自身の質量は0です。そしてバネ定数は K で、バネの自然長を L0 としました。で、こいつらをですね、これ、三次元の中にあるんですけど、以下はもう完全に、まっすぐ垂らして一次元的な運動だけを考えるんですが、下向きに重力 G が働いているということにします。で、これページの半ばまで来ましたね。で、あとはこれをちゃんと力学として、数学的に記述したいので、いつもの通り座標を取ります。鉛直方向下向きに、こう X 軸を取りましょう。印ですね。で、粒子が2つありますから、これ見ればわかりますよね。上の粒子を1と呼んでますが、そいつの座標を x1 の t。これ、カッコ t ってやってるのは、時間 t の関数、書いてありますね。時刻 t。t は時間を表す、時刻を表す変数で実数値を取るわけですけど、x1 カッコ t と書いたら、これは時間の関数。時刻 t での1です。x2t という方が粒子2の1です。で、これですね、こういうふうに、上の粒子が1で下の粒子が2で、それで、これだらん、とにかくこう、この2つは決してぶつからないということを仮定して、x1 と x2 の間にはこの代償関係、x1t、小なり x2t という、そういう代償関係があるということを仮定しましょう。では、2ページ目に行ってください。今度はこの系でどういう初期状態を考えるか。どういう初期条件を考えるかなんですけど、動機づけはさっきのスリンキーの話なので、同じようなことを考えようというわけです。なので、こうちょっと非常に、大したことない由来。っていうか、この手ひどいですよね。これ、この変なものは手ですけど、手で持つって書いてありますね。この上の粒子を手で持って固定します。で、下の粒子はこうブラーンとぶら下がらせるんですが、これ適当にやるともちろんブヨンブヨンブヨンと振動し始めるのか、上手に持ってですね、ちょうどバランスして全体が静止したようなところにします。そういうとにかく上を手で持って固定すると、下の粒子にがダラーンと垂れ下がって静止した状態。さっきのスリンキーを落とすのの最初の状態と同じようなものをまず実現します。いいですね。で、この時、ちょっとこう、あんまり使わない記号ですけど、この左側の図で L、バネの長さを L と書いてます。これは L0 より明らかに伸びてますよね。どれぐらい伸びてるかなっていうのは、今度この右に行ってください。これでいかにも、高校物理でよく出てきたような、粒子2に働く力の絵が書いてあります。粒子2には、まず分かりやすい方は、この下向きに MG、重力が働いてますね。質量 M って言いましたよね。はい。 で、今度上向きにはこれバネが引っ張ってます。で、バネは上向きに引っ張るんですが、これ上向きに、バネの伸びが L-L0 ですから、それにバネ定数をかけた。この K×L-L0。この力で上に引っ張られます。で、止まっている、粒子には静止していると言ったんだから、この2つの力が釣り合わなきゃいけない。というわけで、この丸一式、MG=K×L-L0 っていうのが釣り合いの式として出てきます。これが粒子2に、が静止しているっていうことから出てくる関係ですね。で、これをちゃちゃっと解く。まあ、こういうのを解くのは、まあ、大学、皆さん、こう、大学に入ったぐらいだったら、シャシャッと暗算でできてほしいですが、まあ、こう、全体形で割ってちゃってやれば、結局この L、バネの長さですね。この状況でもバネの長さは L0 プラス K 分の MG、式丸2のように出てきます。というわけで、ここで、さっき、X1、X2 という、粒子の位置座標を導入しましたので、そいつについての初期条件を書き下すことができます。それが丸3です。X10 は、これ、粒子1の方の初期の位置なんで、それは、まあ、これ言ってないですね。これを原点に取りましょう。今言います。粒子1の最初に置く位置を原点としましょう。なので、それは X10 イコール0ですね。X20 っていうのはこれちょうどバネの長さ分のところなのでまさに今求めたやつ。で、この蓋の、あ、で、この、この下の2つは今度はこれは、あれです。速度の初期状態です。で、この X1 の上にグリグリっと書いてありますが、これは別に汚れではなくてドットですね。点ですね。これは時間微分を表します。いいですか？ドットは時間微分を表します。そうか、それノートに書いてあるべきですね。今書いてないから書き足しましょう。あ、すいません。今、言わなきゃよかったね。最初に書いたノートに書いてなかったんです。今、書き足しました。このページの一番下に中って書いてありますけど、このドットっていうのは時間微分のことですね。でも、ドットドットって2つつけることもありますが、それは時間の2回微分です。これ、物理はすごくよく使うんですね。で、数学ではダッシュ。まあ、プライムと僕は言いますけど、ダッシュと、チョンってやつ。あれで微分を表すことが多いんですけど、物理ではですね、時間微分っていうのが非常に特別でしょっちゅう出てくるので、時間微分についてはこのドットで表すっていうのが物理の世界では標準です。ですね、なので、まあ、その記号を使ってます。で、なんだ？初期条件でした。なので、この丸3が初期条件です。X1 ドットの0は0。時刻0での粒子1の速度は0。X2.0 イコール0、時刻0での粒子2の、速度は0と。まあそういう初期条件。この4つ、2つの粒子について位置と速度を指定すると、まあこれ力学でご存知のように完全に初期条件が指定されます。それで、これが初期条件なんですが、まあこのままずっと手で持ってると動かないので、時刻0でこの手を静かに離して、持ってる手を静かに離して、この粒子とバネを落下させるということにします。これ静かに手を離して、これよく受験で使いますか？別に、静かにって、なんか、離すぞーって言って、やったらダメとか、そういう話ではなくて、すいません。こういうなんかネタを言うとあれですよね。人がいないと、こう、受けてるか受けてないか全くわからないので、ものすごい不安感があって、まあ多分今、受けてなかったと思いますけれど、静かに手を離すというのは別に、静かに黙って、黙りながらビュンと下に投げてしまったらダメです。すいません。これ、静かに手を離すというのは、知ってると思いますが、初速がゼロになるように手を離すということですね。なぜかそういうふうに言ってしまいますね。初速を与えないようにして手を離して運動させると。まあ別に、ごちゃごちゃ言わずに、3の初期条件のもとに、これから各運動方程式を解くと。まあ、そういうことです。では、3ページ目に行ってください。今度は運動方程式です。それで、まあ、これはニュートンの運動方程式なので、皆さんよくご存知のはずのものです。で、ニュートンの運動方程式を考えるときっていうのは、結局、F イコール MA ですよね。力イコール、質量かける加速度。それが、どんな物体の運動もそれで F イコール MA で決まるというのがニュートンの運動の法則なので、まあ、それを使おうというわけです。今の場合2つ粒子があるから、それぞれについて F イコール MA。まあ、運動方程式書くときは MA イコール F というふうに書きますが、それを書いていけばいいというわけです。 なので、まあ、ある時刻 t、これはもう手を離した後の時刻 t ですね。正の時刻ですが、ある時刻 t での、この2つの粒子とバネの様子がここに書いてあります。それで、上の粒子1が x1t、粒子2が x2t にいて、で、わざわざ、丸4式って書いてますが、バネの長さ l は、この x2t 引く x1t か。まあ、この差でもちろん与えられますね。これ正の数ですよね。で、こうしておいて、それぞれに働く力を見るんですが、まずですね、粒子1の方を見ると、これは、まずとにかく質量 m の粒子が重力中にあるんだから、mg っていう力は絶対働いてます。で、それ以外に、ちょっとこの矢印の長さとか、これちょっと矢印長すぎだな。それ以外に、ここに、バネから来る力が働きます。これね、バネの力は本当 mg より小さいからかな。ちょっとよくわかんない。まあ、あまり長さに気にしないでください。バネから来る力はやっぱりバネ定数かけるバネの伸びですから、これは k かける l 引く l0 ですね。で、上の l を代入すれば、この丸五式がバネが引っ張る力です。だから粒子1の方は、この、mg と今度下向きにバネがこの力で引っ張ります。で、まあじゃあちょっと下に行きましょうか。その下のニュートン方程式って囲まれてるとこの丸6が粒子1の方のニュートン方程式です。左辺が ma ですよね。で、そこに右辺に mg っていうのは重力が引っ張ってる力。それでその後ろの k、んちゃらかんちゃらっていうのが今のバネが引っ張ってる力です。ですね。両方同じ。足し算になっているのは上の絵と比べてみればわかると思います。これとにかく録音ですから、わかんないなと思ったら、止めて自分で考えてください。まあ、もう超わかってつまんないと思う人は、早送り、プルルルってこう早送りにしてもいいし、まあ飛ばしても別に語彙の音だけ読んでいただいてもいいですよね。で、それで今度は、じゃあもう一回上に戻って、粒子2の運動方程式を見ようと思ったら、今度粒子2は上向きにバネで引っ張られて下向きに重力が引っ張ってるので、今度その7式になります。mg、左辺は mx2…2回ビルですね。で、加速度です。で、mg はやっぱり同じ下向きで、今度バネが、マイナスがついているので、この逆向きの符号になっているというわけです。それで、この6と7という、これをですね、さっきの初期条件3のもとに解こうというわけです。これ、簡単じゃ、パッと見てそんな簡単じゃないわけですね。まず6を解いて、その結果を入れて7を解こうと思っても、6はなんか x1 と x2 と両方入ってるわけで、6を解こうと思っても x2 が全くわかんない。じゃあ7を先に解こうとか思っても、7を解こうと思って x2 とか x1 が入っていて、これは、要するに連立させて、連立上微分方程式なわけで、なんか連立して解かなきゃいけないわけですね。そんなの習ってないと思うかもしれませんが、そこは実はこれ、力学でも使う、上等手段があるので、よくあるやり方があって、それで実は簡単にいけます。で、何をするかというと、このすぐ下に書いてありますが、重心座標と、あと普通相対座標っていうのを、相対っていうのは相対性理論と同じ相対ですね。相対座標っていうのを使うんですけど、まあ、ここは重心座標とバネの伸びを使うことにしましょう。で、まず重心座標っていうのは、文字通り、この2つの粒子の重心です。これ、XCM って書いてあるんです。これ実は、Center of Mass。質量の中心ですね。そういう、記号で、そういう言葉の省略で CM と書きます。重心は、The Center of Gravity なんですけど、この場合、実際問題として、その重心であるよりは質量の中心の方が概念的に正しいですよね。だから本当はこれ、本当は日本語でも質量中心座標とか言うべきなんですけど、重心座標っていう言い方が定着しちゃってます。でも、省略、この英語の省略記号とかを書くときには必ず CM ですね。で、これはもうこの2つの座標の平均ですね。8番です。で、もう一つはバネの伸び。これはもう、これ、そうですね。上の、例えば5式とかに出てくるやつですけど、バネが自然長からどれだけ伸びたか。まあ、この2つの量を導入します。それで、 6と7というこの囲んである運動方程式では x1t と x2t というのが未知関数で、私たちが知らない関数で、それを求めたいという問題だった。それをですね、今度は8、9で定まる x センターブマス t と yt、その2つが未知関数、知らない関数だと思って、この2つの関数を求めようと。そういうことをします。で、4ページ目に行ってください。まあ、この辺になると確かに印刷してあった方が便利なんだよな。そうするとこう前のものを見ながらできますからね。でここであの4番のところで6、7はって書いてありますね。あで、まあ、もちろん印刷してなくてもいいわけですね。でそういう時はこうちょっと混乱したらいつでも録音を止めてポーズしてでこうシュッと PDF を元に戻した6、7これかと思いながら見るとかそういうふうにして確実に頭に入れながら読んでください。あるいはご自分で別にメモを取りながら聞くとか、そういうのもいいかもしれませんね。いや、とにかく、トークが長いですね。とにかく、こういうものっていうのは、聞く人によって、理解できるスピードは全然違うと思います。全く退屈で、田崎さんノロノロやってて嫌だと。私は早送りで聞いたけど退屈だったという人もいると思いますし、このスピードでやってもところどころついていけなかったっていう人もいると思うんですけど、まあ、退屈な人は早送り。で、自分がついていけない人っていうのはもうとにかく授業の場合、ストップって言えませんが、これのいいところは、ポーズをすれば私は黙りますから、その間にこう一生懸命もう一回前に戻って調べたり、式を、関係を調べたりとか、そういうことをしながら聞いていただければと思います。それでどこまで行ったんだ ?4 ページ目ですね。6、7はって書いてありますが、6、7はニュートンの運動方程式。連立したニュートンの運動方程式でした。で、ここに、8、9を代入するっていうのは嘘だ。違いました。8、9の変数について、この6、7を使うんですね。あ、そうかそうか。これをちゃんと説明しなきゃ。でどうやるか。そうか。もうちょっとちゃんと説明。こういうのだからやっぱり、パッと見えない人はこうちょっと紙を用意してやってください。8式がありますよね。この8式の両辺を時間について2回微分してください。どうなりますか?別に実はこれは簡単な微分の線形性なんですけどね。この8式の両辺を時間について2回微分した式っていうのは単にこの8式の XCM、X1、X2、こいつらの上に全部ちょんちょんちょんちょんというこう2回微分の記号をつければそれで OK です。そうしたらいいですね。そうすると右辺、左辺は X.CM で右辺は X1.T 足す X2.T。まあ、その割る2ですから、そうするとこの右辺のところに6と7を代入できるじゃないですか。で代入してみてください。ああ、これはできますよね。これを代入、だからまあこれを6、7を M で割ったものを代入すればいいんで、そうするとほら、M と G、G で、と、このプラス K とマイナス K とか完全にキャンセルしますね。キャンセル、打ち消して0になりますね。というわけで、まあこれも答えここにモルに書いてありますけれど、10式。x.centerofmasst はちょうど g になります。めっちゃ簡単です。で、もう一つ。じゃあ y の方はまた q に戻ってください。すいません。3ページ目の q を見てください。q の両辺を t について2回微分する。とこ、どんどんどんどんどんどんとついて、これ全部ドットドットつけりゃいいやと思った人は甘いですね。l0、これは定数ですから、l0 は1回微分したら0になります。ということは、なんかこう書いとけっていう気もしますけど、まあいいや。旧式を時間について2回微分すると、左辺は y.t、右辺は x2.t-x1.t です。なんか1とか2とか、あれですね。なぜか添い字を英語で言っていますが、なんか そういうことって多いんですね。まあとにかく、l0 は時間微分すると消えるので、そうなります。で、そうするとそこにまた6、7を代入して、ほんじゃほんじゃってやって、今度は mg の方が消えるわけですよ。で、しかもこうなんか x2 と x1 がいろいろ出てきますが、これは全部 y で書き直せるので、11式が出てきます。そうですね。この11式はちょっと皆さん自分で、手を動かして、11式導いてみてください。4ページ目の11式です。よし。で、これが、11式ですが、この11式ってのは結局、ごめんなさい。10式、11式ってのは何かというと、これは新しい変数についての運動方程式、ニュートン方程式ですね。だから僕たちは、この、 この、方程式をこれから解きたいと思うわけです。まあ、これ大事だから四角で囲んでおきました。で、初期条件。3はって書いてありますね。2ページ目に戻るんですけど、まあこれわざわざ戻んなくていいと思います。2ページ目には、x1 と x2、あるいは x1.x2. の初期条件、t イコール0での値が書いてありました。でそれをもとに、この x センターブマスとか y とかの時刻0での値、まあ、それぞれの時間微分の時刻0での値を求めると、この12のようになります。まあ、これもさっきの8、9を使えばいいんです。8、9を使って順繰りに代入していけばいいので、まあ、ちょっと自分で、そうですね。これも、まあ、信じればいいですけど、まあ、ちょっと自分でチェックしておくと、あ、なるほど、なるほど、ということになると思います。いいでしょうか。さてと。で、